いらっしゃいませ。ティーママカフェへようこそ。紅茶、コーヒーなど、ご用意いただきまして、ごゆっくり、おくつろぎお聞きくださいませ。はい、ティーママです。それではね、先週、はじめにというところを、朗読させていただきましたが、その続きとしまして、第1章、ミニマリストになるメリットとデメリットというところで、また朗読させていただきたいと思います。第1章、ミニマリストになるメリットとデメリット。ミニマリズムは物質的な豊かさや所有物の量よりも自分のライフスタイル、目的、そして人生の質にフォーカスする生き方です。ミニマリストは自分が必要とするものに対して意識を高め、物質的な消費を減らそうとします。その代わりに自分にとって大切なことに、焦点を当てます。このようなミニマリズムを導入することにはメリットもあればデメリットもあります。それぞれについて解説していきますので、どちらも把握した上でミニマリストになるかご検討ください。メリット、生活が簡単になる。ミニマリストになれば所有物が減り、必要なものに限定できます。物質的な消費を減らすことで財政面や時間の制約に対処しやすくなります。また、人生に必要なものに焦点を当て、ストレスを減らし、より自由で簡単に、なった生活を送れます。これまで複雑だった生活がよりシンプルになることが期待できるでしょう。心身の健康促進。ミニマリストになれば物質的な消費が減り、心身の健康にもプラスの影響を与えるでしょう。物質的な消費を減らすことで財政面に対処しやすくなり、時間に余裕を持てます。だから自分のケアに時間をかけられるのです。ミニマリストになることで物質的な消費を減らし、エネルギーの消費も減らします。例えば冷蔵庫やエアコンなどの電化製品の数を減らすことで電気代を節約できます。財政面の改善。ミニマリストになることで物質的な消費を減らし、財政面が改善します。ミニマリストは必要最小限のものしか所有しないため、生活費の節約になるのです。物質的な消費を減らすことで将来的な節約の余地も増えるでしょう。環境への負担軽減。消費しないことが最も環境に優しい方法と言えます。物質的な消費が減れば環境への負担も減り、環境保護に貢献できます。クリエイティビティが刺激される。ミニマリストになることで、よりクリエイティブな刺激を受けられます。所有物の数を減らすことで、自分たちが所有するものに対する意識が高まり、より自分にとって本当に大切なものにフォーカスできるでしょう。また、より少ないもので生活することで、自分たちで新たな使い方を見つけることができ、クリエイティビティが高まります。物の所有によるストレス軽減。物をたくさん所有しているとストレスがたまることがあります。 というのも、そのものを管理するための手間、探し物、掃除、迷う時間などの手間暇が増えるからです。そもそも物が少なければ、このようなストレスは生まれないでしょう。家庭内の掃除のしやすさ。ミニマリストになって物が減れば部屋を掃除しやすくなります。当然ですが、物が多いほど掃除は面倒になり、物が少ないほど掃除しやすいですよね。節約がしやすくなる。ミニマリストは節約を目的にしているわけではないですが、物の所有が減ることで結果的に節約しやすくなります。物が少なければ物の維持費やメンテナンス費用も浮きますし、衝動買いもなくなるので無駄遣いを防げます。本当に必要なものだけにお金を割くため出費が減るでしょう。ということで、今回はメリットについて、お話をさせていただきました。それでは来週はデメリットについてお話ししたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございます。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。ティーママカフェにお越しいただき誠にありがとうございました。今日の日が良い一日でありますように。それではまたお会いしましょう。